おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャー、タニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。タニアツさん、おはようございます。
おはようございます。
さて今日はですね、ちょっと思考を変えてですね、文化を取り上げてみたいと思います。
映画ですね、映画。
映画ですね、はい。関西元気にするには文化と経済両方が頑張ってほしい、はい、ということで4月の2日からやっております奈良の1000と1300年祭の記念映画ですね。
奈良が舞台になった夕暮れという映画の、
は
い、
夕暮れの、
女優さんと監督さん来ていただきまして、
はい、この映画監督の戸田明さんです。それと主演女優の戸田明さんです。おはようございます。
おはようございます。そして助監督のお父さんで、いらっしゃいます住田社長も出席していただいております。
おはようございます。
おはようございます。さてじゃあ監督のですね戸田明さんに聞きたいんですが、はい、この夕暮れという映画、まずどんな映画かちょっと説明していただきたいんですけど、
はい、命のつながりの映画になってます。家族がテーマになってまして、今は、亡くなりつつあるような3世代の家族を、舞台に、奈良県の民宿が舞台になった映画になってて、はい、そこに東京から妊娠してしまった主人公の、方が、はい、産むことができない、でも降ろすこともできないっていう葛藤の中から、その何も自分とのつながりのない土地の奈良に来て、その民宿で同居していくっていう話の中で、人の命が生まれていくもの、亡くなっていくものを経験することで考え方がどんどん変わっていくっていうお話になってます。
はい、今必要な映画かもしれないですね。今日は女優さんにも来ていただいてるんですけど、色真っ白でね、
はい、
まあ本当にラジオこれ女優さん来ていただくの初めてなんで、本当に可憐な、
はい、
もうぜひスクリーンで見ていただきたいような可愛らしい女優さん来ていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
戸田さんからも一つ見どころを、
はいはい、普段生きてるとその人の結果ばっかりに目がいって、はい、その過程がなかなか見えてこないじゃないですか。でもその過程でどれだけその人が苦しんだり、どういう決断を下して最終的にその結果に行き着いたのかっていうことが見える映画だと思うので、はい、その一人一人の人物を考えるきっかけだったりとか、自分の人生をどう生きていこうっていうきっかけになるような映画になってると思うので、はい、ぜひご覧いただきたいです、はい。
なんかサブタイトル、さようなら始めましてってね、
これなんか世の命のこうリレーのような、
はい、
これですね、ちょっともうぜひここで、ま、言うとかなあかんのがですね、監督の年齢が、
はい、26
です。
若いね。これ
映画の監督というのはこれ生半可なことではできないですね。本当にいろんな芸術世の中あります。絵描く人、僕らも音楽やったり、ラジオもやりますし、ありますけど、映画というのはちょっと人数も
お金も時間もね、皆さん苦労して作り上げ、
しかもこれやってるテーマが非常に重いというか、
そうですね、
これって、まあ、考えるの自体がやっぱり26歳の子が考えるっていうことでもないなとは思ったんですけど、なんでこういうテーマに行き着いたんですか。
今まで、僕学生時代から映画撮らせてもらってて、これが監督5作目なんですけど、まあ、その以前はその僕と同世代の方を描く映画ばかりを撮ってて、まあ、そろそろそのなんていうんですかね、今回はそのおじいさんの世代から、まあ、0歳1歳児ぐらいまでの年齢幅の
老若男女ですね、
はい、キャストが出ていただくので、まあ、そろそろその上の年代とかっていう縦の世代の表現というか、をしていかないと、まあ、次のステップに行けないなというのが自分の中であって、それで、まあ、こういう家族っていうのを撮らせてもらってやろうかなっていう。
で現実にね、その戸田さん、明宏さんが、はい、今まで生きてきた中で、例えばそのリアリティとしてね、命が消えていくのと誕生していくっていうのはあったんですか。
ですね、僕がそのおじいさんとおばあさんと3世代で小さい頃は暮らしてて、まあ、まだ生きてるおじいちゃんもいれば亡くなったおばあちゃんとかもいるんですけど、やっぱりその僕が中学生の時に初めておじいちゃんが亡くなったんですけども、やっぱりなんか初めてその亡くなった人間、生きてた人間が亡くなってしまった姿を見たっていうのは衝撃で、で今ってそういうおじいちゃんとかおばあちゃんと同居する 家がなくなっているってことは、
な
か
な
か、
は
い、若い人が死ぬっていうことと、
あの立ち会うというか
経験することがなくなる時代になっていると思って、それってすごい危険だなと思ってて、なんか病院とかにも取材にいろいろ行くと、今はもう病院で亡くならせてくれって言われるって言ってて、それは病院側はすごく嫌がってて、ここはもう一度治す場なのに見取る場じゃないっていうのをずっと言ってはって、
それはでも、まあ、こまごま取材して、
あ、そうです、台本書くときに今回その出産と、まあ、亡くなるっていうのがあったんで、病院と産婦人科と、あとはあの盆踊りっていうのがテーマで出てくるんですけど、はい、それも民族学の方から盆踊りの、歴史とかっていうのを全部取材してから台本書かせてもらったので、
しっかり裏付けを取って、はい、作りましたっていう。
じゃあ、まあこれを見たらやはり心温まったり、いろんな考え、命について考えさせられたり、命を粗末にしないとか、まあ、いろんなこう考えてくれる要素がいっぱい詰まっているということですね。せっかく来ていただいたんで、あの助監督のお父さんである住田社長もちょっと非常に応援していらっしゃるということで、一言見どころを。
そうですね、これ本当にね、今あの若い人たちがちょっと忘れがちになりそうな、
はい、
あの生と死を捉えた映画で、
うん、
まあ、あの素晴らしくですね、見る方によっては非常に泣けるんじゃないかなと思うんで、ぜひ見に行ってやっていただきたいと思いますね。
いいですよね、
はい、最近にないね、こういう素直な映画だと思いますね。
はい、見あふれた、
はい、
また女優さんが綺麗なんで、
はい、
スクリーンで見ていただきたいですよね。本当にあの戸田明恵さん、
はい、
本当に美しい。
戸田明恵さんのことも聞きたいんですけど、ちょっと打ち合わせでもね、やっぱちょっと変わった意見というか、
は
い、ね、僕が出会った女優さんの中でもちょっと初めて聞いた意見なんですが、はいはい、役に入るというよりは役を自分に近づけたということ。
そうですね、あの近づいていってなんかなりきるとかっていうよりも、自分自身にあるもの素材を生かして、うん、その役を自分に近づけてくるっていう演じ方、まあ、監督もそうなんですけど、そういうふうにおっしゃるんですけど、自分自身もそういう演技の仕方を大切に演じました、うん、
妊娠してる人ですよね。
そうですね、妊娠してないので、したこともないので、うん、そのやっぱり雰囲気もわからないですし、体の変化もなかったので、実際にこうお腹にテープをベリッと貼って、
ね、
その、そこにこう違和感が常にあるっていうことをこう、まあ、嘘ですけどテープを貼ることでこう感じてみたりとか、自分の体からの直接の変化を捉えることを大事にしました。
この役を演じて自分に何か影響とか変化ありました、
はい、そうです、すごいありました。私もその実際にさっき監督がおっしゃってたように家族が亡くなるとか、でもやっぱり若いのでなかなかそういうことがいっぱいあるわけではないので、この、 あの役を演じることでだんだんそのリアリティを感じていく、あのセリフの中にもリアリティがなかなか感じられないっていうセリフが、私以外の役でもセリフがあって、なんか生きててそういうことってすごい多いなと思って、でもその映画を見ることによったり自分が演技をすることによって少しずつそのリアリティを埋めていくことにつながっていったんじゃないかなって思います。
まっすぐな、あの戸田明恵さん魅力的ですよね。
ですよね、
ぜひ見ていただきたいですよね。
うん、あのリアリティということで言うと、例えば日本がね、あのどんどんどんどん豊かな国になることで、うん、リアリティを遠ざけてきたっていう歴史があるわけですよね。
そうですね、
それをもう一度引き戻したいというのは、ひょっとしたら上の世代にあるアンチテーゼなのかもわからないし、同世代のメッセージなのかもわからないんですけど、そういう気持ちがあったんですかね。
そうですね、もう本当に僕自身がそういうちょっとね、面倒くさい人なのかもしれないですけど、人と直接会ってコミュニケーションを取ることでしか人の温度とかっていうのは感じれないと思ってるので、そういうね、ネットがあのいろいろ普及したことでなかなか匿名とか温度が感じれなくなってしまった時代で、忘れていきそうな人のコミュニケーションの温度っていうものは人で一番大切だと思っているので、はい、
ありがとうございます。この映画はですね、どこでやってるか、教えていただけますか。
もう奈良の方はですね、4月の10日で一応公開が終わりまして、
はい、
4月11日以降でした。4月24日から大阪九条にあるシネヌーボさんという映画館で、
シネヌーボ、
はい、シネヌーボさんで4月24日から1週間、18時頃20時頃から公開されます。
はい、はい、シネヌーボ
18時台と20時台、はい、まだちょっと細かい時間決まってないんです、
は
い、
これは例えばインターネットで検索で、はい、この映画のホームページっていうのを作ってるんですか。
映画のホームページもありますし、予告編も見れます。
チーズフィルムで検索ですか、
はい、夕暮れでも多分、
あ、夕暮れ
チーズフィルムでも、はい、
映画の題名が夕暮れ、
うん、
はい、
あのね、本当にあの映画館に行って見るということ自体ももう一遍ちょっと見直してほしいですよね。
そうですね、
同じ空間で同じ時間で同じものを体験するというね、
はい、若き監督の目から見た命につながり、楽しみですよね、
じゃあ最後にですね、ラジオを聞いている方にメッセージを一言ずつお願いしたいんですけど、
今はちょっとあのちょっと古いような映画になるのかもしれないですけども、すごくまっすぐに、人のつながりを描いた映画になってます。何か感じる部分が今の現代には、あの無縁社会と呼ばれている現代には感じるものがあるんじゃないかと思うので、ぜひ映画館で見てほしいです。お願いします。
ありがとうございます。
津田明さん、
はい、はい、人の さっきも言ってましたけど、人の体温だとか実際にそれを目にすること あの大きさで、リアリティを感じるっていうことの大切さっていうものがすごく詰まった映画で、すごく丁寧に描かれた映画だと思うので、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。もうぜひぜひ見ていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
前売り券も買ってやって
くださいありがとうございます。シネヌーボーで、11日から18時頃からやるということで、チーズフィルム見てみてください。
はい、ということでですね、今日はですね、映画監督の戸田明さん、そして、その、夕暮れの主演女優の戸田明恵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タニアツのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み、悩み、笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザータニアツが、難しい財務の話にきらりひらめくヒントをお伝えします。ということで今日は映画のお話、めちゃめちゃ面白かったんですけど、
綺麗やったなあ、ケイちゃん。あれビッグスターなるん違う、監督も、
監督も ねっていうか20代であんだけ長編のね。さて、こうやってフリーランスで、僕もフリーランスなんですが
そうですね、
フリーランスというとですね、
言うたはったね、なんかものすごい、もうなんていうの、お金困ってるではないけど、まあ、あの協力や言うてはりましたよねだって誰からもお金もらわれへんから、
ね、
300万という予算があったら、それ以外は全部協力やということは、彼らもアルバイトしながら、何やしながら、
そうなんですよ、
ね、頑張って芸術作品作って、素晴らしい、
ということは体が資本なんですが、この体の資本がね、崩れる時もあるんじゃないかと。
そりゃそうですわ、
ね、なんか今日はちょっとね、あのフリーランスの方について、まあ、どういうことを考えておけばいいかななんてこと。
そうですね、まあ、親御さんとかいらっしゃる時はいいけどね、まあまあ、いつかずっとフリーランスで行かれて、まあ、家族を持たれる場合もあるでしょうし、はい、やっぱり日本の国ではね、やはり健康保険を、国民健康保険、まあ、もちろん入ってらっしゃると思うんですけど、はい、何らかの形で、はい、プラスやはり体があの悪くなって入院とかなった時、
はい、
やっぱり保険入っとかないといけない
ですね。あの僕も国保だけなのでね、国保で大体足りるんです。実は、まあ、ちょっと喉が痛くなりました、風邪ひきました。
でも夕暮れなんて、これ妊娠した方のお話なんですけれども、はい、あの帝王切開とかちょっと、まあ、異常分娩っていうんですけど、そういう場合もやはり保険入ってたらね、かなり出ます、はい、病気扱いで出ますので、はい、夕暮れの妊娠でもしね、あの帝王切開とかになった時は、はい、医療保険っていうのに、任意保険をご自分でお入りに、まあ、安いもんです、若い時に入れば、
はい、
今はもうすごく安いのでいいのがありますので、医療保険ぐらいは、あるいはがん保険ぐらいは、はい、あの単体で入っておかれるといいかなと思います。備えておきましょう。備えておきましょう。
はい、タニアツのジャストフォーユー、ご案内は
タニアツと
僕番でがお届けしました。それでは今日も一日、
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。